101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。あっという間に9月も半ばに近づきまして、まあ、少し爽やかな、お天気の日が出てきました。過ごしやすくなってきましたけれど、今日は共同資料館で新しく展示が始まったという情報がありましたので、共同資料館にお伺いするということになりました。共同資料館で今回始まった、特集展示というんですけど、これはまあ年に何回かやられるの。特別にテーマを決めて、いくつかの資料をこう揃えて、そして皆さんに、市民の皆さんに分かりやすいように解説もして展示をされると、そういう特集展示なんです。今回の担当の方は中谷さんという学芸員さん。中谷さん、こんにちは。
こんにちは、
お邪魔いたしますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは正式には何と言うんですか。
タイトルがですね、はい、樽海線と西宮というタイトルですね。
樽海線と西宮、まあ、樽海線の模型はいつも展示場に設置されていて、こんな立派な船やってんなといういつも見させていただいてます。特別今回取り上げられたのはどんな理由なんでしょうか。
はい、令和2年の6月にですね、
はい、
まあ、西宮市を含む、まあ、神戸市さんと、あと尼崎市さん、芦屋市さん、伊丹市さんの、
はい、
まあ、計5市で、まあ、申請を行った、
はい、
伊丹諸伯と灘の木一本、下り酒が生んだ名城地伊丹と灘五湖というのが、まあ、日本遺産に認定されまして。
そうでしたね。
それを記念して、まあ、今回特集展示をしています。
そうですか。日本遺産に認定されるというのにはいろんな理由があったんでしょうけれども、そのうちの一つに樽海線の働きが大変やったということなんですかな。
そうですね。西宮はお酒を作るだけではなくて、うん、まあ、樽海線で江戸までお酒を運んでいたというところも西宮やってましたので、
はいはいはいはい、
深く関わりがあったと言えるかと思います。
ね、そりゃそうですわね。日本いくら上手に作ってしてても、この辺だけの人に飲んでもらってるんじゃ大したことないということですよね。
そうですね。やっぱり人の多い江戸に行ってた方が、はいはい、
そりゃそうですね。ね、まあ、そこへまあ用を目つけて東京までお酒を運んで売ろうというふうに思われた人も偉いけれど、実際にそれを運ぶというのを一番最初は馬で運んでたんでしょ。
そうですね。今までその江戸まで物を運ぶっていうのはやっぱり陸路ですね、
ね
がメインだったと思うんですけれども、
その頃の流通といえば主にまあ馬ですわな。まあ、よかったら馬車でも作って車を馬に引かせてそれに積んでというような、そんなことやったと思うんですけどね。まあ、それが船で海路行こうということで思わはった人も偉い人やなというふうに思いますけれど、そういう趣旨でこの展示が始まったということなんですが、展示場入り口の大きなガラスのケース、広い展示の壁が作ってあります。ここにかかっているものからご説明いただきましょうかね。
はい、入ってですね、右手にあるのが樽船出版図と呼ばれる、うん、まあ、絵図になるんですけれども、
はい、
書かれているものとしては、西宮から樽海線が出港している様子が描かれています。はい、
結構大きなものですね。まあ、横幅といいますか1メーター以上あるように思います。まあ、長さ高さは50センチぐらいかなと思います。それがまあ軸になって掛けられています。茶色い渋い軸に この絵が貼られていますが、一番奥のところにあのお日さんが昇ってくるところが描かれているんで、これはもう朝の景色ということでしょうね。
そうですね、日の出だと思います。
手前が海で、そこに帆掛け船がいっぱい、止まっている。この船が問題の樽海船ですか？
そうですね、樽海船だと言われてます。
そうですか。これいつ頃描かれた絵なんでしょうね。
ですね、江戸時代の終わり頃と言われてます。
なかなか趣のある渋い絵ですもんね。太い帆柱に帆がいっぱいこうかかっていて、それが海の上を静かにこう進もうとしている。で、遠くにもそういう船が何隻かこう描かれていて、もっと遠くにはあの山の影なんか見えるのは、あの大阪の奥の方という生駒の山なんかが見えてるんかもしれませんね。
そうですね、まあ、方角としてはその辺りかなとは思います。
そうですね、これからまさに船が出ていこうとしている様子ですね。左側のこう地図があります。これは大きな地図ですね。2メーター角ぐらいありそうな、これも軸になってますが、
そうですね、
これはいつ頃の地図なんですか？
こちらはですね、江戸時代半ば頃ですので、まあ、1700年代以降と言われ
に書かれたもん、
はい、
はあ、これずっと見ていきますと、何しろ古い地図は何か目印を見つけんとどこの地図やわからんということ。僕はいつもそういう時は江別さんを探すようにするんですけれども、この地図でもやっぱりあの左肩の方に江別さんが書いて、でその左側には宿川の流れが書いて、そして町の様子がずっと地図で、道で区画された様子がずっと書いてあるんです。この地図が出てるというのはどういう意味なんですか？
はい、今回ですね、この絵図は江戸時代の旧西宮町と呼ばれるあたり の、まあ、あの絵図になるんですけれども、今回その町に注目してほしいというよりかは、はい、ちょっと南の方に目を向けていただきまして、まあ、川とか海あたりの方ですねに、はい、見ていただきたいと思ってます。
そうですか。
それで見ていただきたいのが稲川っていうことがちょっとキーワードになってくるかと思うんですけども、
お米の稲の川ですね。
そうですね、字はそうなりますね、はいはい、そこを見ていただくと、まあ、1700年代ぐらいはですね、うん、まだあの、まあ、川の流れしか見えないんですけれども、はい、ちょっと時代が下っていきますと、はい、港が整備された様子が分かるようになってます。
はははは、そうですか。あ、ということはこの手前の方にも地図が2枚出ていて、これはあのもうちょっと後のことを書いたということですかね。
そうですね、あの壁にかかってる絵よりかは後に描かれた絵図になりますので、うん、
やっぱり江戸時代の。
そうですね、江戸時代の終わり頃になります。
あ、ちょっと小さい、そうですね、50センチぐらい の、 あの絵図が1枚、30センチぐらいの絵図が1枚、まあ着色してあって綺麗な地図ですけれど、これが2枚手前に置いてあります。これを見るともう少し詳しく港の様子などが分かるということですかね。
そうですね、はい、あのやっぱりあの港 の、 あの海の方に着目していただきたいんですけれども、うん、見ていただくとちょっと丸みたいなのがいっぱい川岸にですねあるのが見えると思うんですけれども、これがあの港が整備された証でして、うん、あの石垣が築かれて港湾設備があったということが分かる絵図になってます。
あ、これ石垣ですか。
そうですね、
石垣がちょっとこう石垣らしいものが描かれている。まあ、これでここは港がちゃんと改修されていったなということが分かるということですね。
そうですね、
宿川のやや東側に稲川という川が流れていた。で、それがずっと西宮港の方に流れ込んでくるというふうな絵図ですね。昔はこんなんやったんやなというのがよく分かりますね、この地図を。まず最初にそういうところを見せておこうという感じですか。
そうですね、あ、まずあの樽海船と西宮の関係について、まあ、どういうものがあったということを見ていただくと。
その隣側に文章みたいな古い帳面がいくつか開かれて載っています。これは何ですか？
こちらはですね、これを見ていただくと、うん、西宮町ですね、うん、に樽を作っていた職人さんがいたことが分かる文書になってます。
あ、そうですか。具体的にちょっと読んでいただけたら分かりやすいですね。
中を開けてるところがあるんですけれども、はいはい、よく見ていただくと、はい、ですね、これがまあ江戸時代の本当に終わり頃慶応に書かれたものにはなるんですけれども、はい、あの一部見ていただくと、うん、樽屋って書いてるところがあったりですね、
はいはいはい、
でその屋号からですね、やっぱり樽を作っていたところが、はい、まあ、よく分かるものになってまして、まあ、江戸時代のその終わり頃にはだいたい30人ぐらいですねの樽屋さんが、まあ、いたと言われてます。
樽専門屋さんですな。
そうですね、樽を作っていた方ですね。
ああそうか、それは当時お酒を遠くまで運ぼうとすると、あの樽で運ぶということになりますね。
そうですね、結構大きめに人樽と呼ばれる、はい、まあ、樽になるんですけども、
要はあの映画なんかで出てくるあのこうとっくりみたいなにお酒入れて売ってたんやろと思いますけど、あるいは家にそれがあって量り売りで買いに行ったりしたんやと思いますけど、そんなもんじゃこうあのたくさんのお酒を運びませんもんね。
そうですね、あの江戸時代の、まあ、1800年頃には、うん、まあ、江戸まで、うん、あの約100万樽ほど、まあ、運ばれたと言われてますので、結構大きな樽
が、まあ、そうなるともう樽が絶対必要やと。
そうですね、
で木を組み合わせて作る樽で、
はい、
でしょ、
はい、
でそれを酒屋さんが作るんじゃなくて樽屋さんっていうのがいて、もう注文に応じて何ぼでも樽作るという、そういう体制やったわけですな。
そうですね、一応組合みたいなのがあって、あそこらで作っているということ
です、ね、組合まであったんですか。でここに載ってる帳面に載ってる名前はそういう樽屋さんの組合に入ってはった人の名前やら載ってるんですな。
そうですね、
ちょっと試しに読んでみませんか。僕は読めないですね。
まあ、樽屋伝兵衛さんですとか、はい、この辰屋吉左衛門さんは、はい、あの酒造家さんになるんですけれども、あ、まあ、お酒を作っていたところも、まあ、樽を作っていたということが、
まあ、蔵でも作ってはるの、ね、僕も見たことありますわ。樽をね、あの酒蔵の中で作ってはる人いてましたからね。
あとは千足って書いてますね、千にあの足ですね、
はい、
あ、
はいはい、
で屋さんですね、野右兵衛さんですね、あとは中村屋の十兵衛さんですとか、はい、針間屋の甚兵衛さんですね。
針間屋さんという名前もあったん
だ。はい、
あ、でその他の町名は西宮浜方とか樽蔵仲間とか、そういうあの署名が入ってますので、そういうあの樽屋さんの組合みたいなものの記録とかがあるんでしょうね。
そうですね、はい、書かれてます、うん。
ああそうですか。まずは、展示場の入り口でそういう古い文書とか、あるいは樽海船が、出港する時の様子を書いた絵図、絵掛け軸であるとか、あるいはもっと古い時代の西宮の町の様子であるとか、港が作られていった様子などがこう示されている。まずここでこういうことを見ておいて、さあそれから先へいろいろ教えていただきたいんです。お酒を船で運ぶようになったっていうのは何ででしょうね。
そうですね、やっぱりあの先ほどおっしゃってたみたいに、はい、まあ、陸路ですと馬がメインになってくるかと思うんですけども、はい、まあ、馬だと積める、まあ、重さっていうのはだいぶ少ないですので、はいはい、まあ、大体150キロが限度かなというところですので、まあ、一度にですね大量に運ぶっていうことがちょっと厳しいと。
何百頭の馬を連れ
そうですね、馬にも限りがありますので、
そうですよね、鮮度長い距離を歩かさないかんということもありますし、まあちょこちょこあの阪神間でお酒のやり取りみたいなのやったらそれで十分でしょうけど、やっぱり人口の多い東京でお酒を飲んでもらおうと思ったら大量に運ばないかん。
そうですね、やっぱり江戸の方が需要があったので何度も送るということになると、まあ、お船の方が、まあ、一度に大量に運べて便利だったと。
その頃もあの、お酒以外のいろんなものも船でそうやって運ぶということはあの始まってたんでしょうね。
そうですね、江戸で消費されるものですので、例えば木綿ですとか、うん、油とか、まあ、醤油とか、そういうものも、まあ、一緒に船で運んでいたと言われてます。
そう、じゃあ初めの間はそういう日常消費されるようなものをあの東京へ運ぶのにあのお酒も一緒に積んでもうてということから始まってたわけ。
そうですね、樽海船ができる前は一緒に運ばれてました。
それが樽海船、それに変わっていったっていうのはやっぱり他のもんよりもお酒の量が多くなったということでしょうかね。
そうですね、それも理由の一つかと思うんですけども、やっぱりその他のものと一緒に積むってなると、うん、まあ、 他のものが到着しないと出港できないということがありまして、やっぱりお酒は鮮度が一番になってきますので、できるだけ早く出港したいというところがあったので、お酒専用の船が発達してい
た。そうか、いろんなものを積む船っていうのは荷物が揃うまで待ってないか。
そうなんですね。
あ、そうか。でその間にお酒が古くなったら困るという。
そうですね。
なるほどね。そうすると、そのお酒専用の船っていうのは相当大きなものになったんでしょうね。
そうですね。幕末になると1800石船と呼ばれるような大きさになってきますし、で今回郷土資料館で展示している戦国船の方に関しても、はい、大体まあ1600樽ぐらいは積めたと言われてますので、だいぶ大きな船だったと思います、ね、
この郷土資料館には常設で樽海戦の模型が展示されてますよね。あれは何分の1ぐらいなんでしょうね。
あれはですね、20分の1の縮尺で精巧に作られてます。
あれの20倍
そうですね、
が本物ということですね、はい、まあ大小はいろいろあったんでしょうけども、そんだけたくさんの樽を積むっていうのはやっぱり相当うまく積むようになってたんですね。
そうですね。樽海戦に関してはやっぱり酒樽が専用の船になってくるので、うん、まあ、酒樽が積みやすいように、うん、ちょっとまあ船を深くしたりとか、あとは船の中に梁があるんですけれども、はい、まあ、それの位置をちょっとずらしたりとか、
なるほど、
形で
寸法を合わせて、
そうですね、工夫されてた
と聞いてます。設計がされたという、
はい、
なるほどね。それで西宮の港ってそんなにでかい神戸港のようなものじゃないでしょ。
そうですね、絵図を見る限りだと、ね、まあ、ね、整備されてたわとはいうものの、
そこから船が出る、まあ、しかもたくさんのお酒を積んで出るとなるとね、大きな船やと。そうするとそれまでは漁船みたいなね、漁師さんが操る船が主やったと思うんですけど、やっぱり樽海戦を使おうと思ったら相当深い海でないとあかんでしょ、
はい、
そうするとやっぱり港もう港湾っていうののあれが大変だったでしょうな。
そうですね、やっぱり頻繁に船が江戸に向かって出るということで、はいはい、まあ、その、まあ、点も含めて港湾が整備されたのではないかと思います。
でしょうね、はい、そのことをされた方も偉い人やし、今の住吉神社のあたり、あの辺でやっぱりそういう港の作業をする人がたくさんいはったんでしょうね。
そうですね、うん、まあ、この港湾の設備をまあしようって言い始めた人が東社金兵衛という方でして、
で
まあ
その
方がまあ今は住吉神社の中にですね、石碑が立っていて分かるようになってます。
偉い人ですね、やっぱりその人はね、はい、樽海戦というのは、どんな形をしていて普通の船とはちょっと違うところがあったんでしょうか。
大きな違いっていうのはないんですけれども、うん、やっぱり先ほど申し上げたように、うん、まあ、酒の樽を積む専用の船になりますので、うん、まあ、それなりの工夫はされていたということですね。
まあ、馬で運んでた時にはおそらく、まあ、江戸まで本当に馬で行ったかどうかは分かりませんけど、それこそ1ヶ月やそこらはかかったやろなと思うんですけど、船に代わってどれぐらい この日数で行けるようになったんでしょうね。
そうですね、1700年ぐらいだと、はい、船でも30日ぐらいやっぱりかかったと言われてるんですけれども、江戸時代の、まあ、後期になりますと、はい、まあ、12日ぐらいですね、まあ、2週間もかからずに江戸には行けたと言われてます。
すごいスピードアップですね。
そうです
ねやっぱりお酒を早く届けないかん、たくさん届けないかんということで、まあ、船の構造なんかも早く走れる船が作られたんでしょうね。
そうですね、はい、
それにしてもまあエンジンもついてない船が風を頼りに走るわけですから、大変なことやったやろなと思いますけど、たくさんあったんですか、その船は。
そうですね、樽海戦っていうのは樽海戦問屋さんが、まあ、取り扱っていたんですけれども、うん、まあ、西宮はですね、樽海戦問屋が6軒ほどあったんですけれども、はい、まあ、そこが全部で扱ってたのが、まあ、大体幕末ぐらいだと30から40艘ぐらいいたと言われています
。すごいな、それが全部勢ぞろいして並んだりしたら壮観ですよね。
そうですね、ぜひ見てみたいと
思います。本当ですね。へえ、そんなにあったんですか。展示されている資料の中で文書がいくつかありますが、これはどんなことなんですか。向こう
そうですね、あの展示室の中にある文書についてはですね、
ちょっとそれじゃあ見に行きましょうかね、はい、かちょっと今そば樽海線の模型があるそばへやってきたんですけど、樽海線の胴体をポーンとこう開けた形で展示されていまして、そこに樽が乗っている様子が、実際に樽を作ったんですか、これ。
そうですね、
酒樽作られた。
はい、この縮尺に合わせて樽もその縮尺で作ってまして、
だこれ実物大ということになるわけですね。
そうですね、
小さくはしてあるけども、こんな形、正しい形ということになっているわけです。樽はこんな風にして船底に積まれていたという様子が分かるようにちゃんとしつらえてくださいました。小さいものから大きいものまでいろんな文書がこう陳列されていますが、ちょっと、解説していただけますか。
はい、こちらの文書はですね、西宮から江戸にお酒が運ばれて、その後の手続きに関する文書になります。お酒が無事に江戸に着きましたよっていう報告の文書ですとか、
はい、
あと、お酒はどういう、どれぐらいの値段で売られますよっていうことを、西宮の酒造家さんにお伝えしているということになりますね。
そう、お酒の値段は誰がどんな風に決めるんでしょうね。
やっぱりその時の、お酒の出来高だったりとか、で江戸のですね、サッカー問屋さんがいらっしゃいますので、そちらの方で、決定していたと。
はははは。最近ですけどね、新聞とかテレビでね、一番最初にこの水揚げされたサンマとかイワシとかいろんなお魚が大量で入ってきたって、それについてはご祝儀の値段がつきますやんか。なんかこんなお魚一本何十万円とか言うてびっくりするようなことがあるでしょう。やっぱりお酒もそうやったんでしょうね。
そうですね、頻繁にされる送られる分はそうでもなかったと思うんですけども、あとで紹介する新酒番舟というところになりますと、
はい、
やっぱりその年一番にできた、お酒を運ぶレースになるんですけれども、その時はやっぱり1年間のお酒の値段に関わってくるというところがなりますので、
なるほど、
皆さん急いで頑張ってたということ
で、今お話に出た新酒番宣、これは何でしょうね。
こちらはですね、江戸時代の年中行事になるんですけれども、
はい、
大阪ですとか西宮で作られたお酒、その新酒をですね、
新しいお酒、
を江戸へ運ぶための、レースになります。
競争するわけですか。
そうですね、誰が一番に江戸に到着するかということのレースですね。
例えば西宮さっきおっしゃったように30艘も船があったと、それが一斉に用意ドンみたいな形で西宮出発する、どれが一番先に江戸へ着くかっていう、これはやっぱり船頭さんの腕にもよるし、風向きにうまいこと合うかどうかというふうな運にもあるでしょうけど、そういうの競争やったわけ。
そうですね、やっていたと言われてます。
ここに絵図がいっぱいかかってますが、これは江戸へ着いた時の様子ですか。
壁面にかかっているのは、新酒番宣ではなくて、新面の綿の方ですね、のレースが行われていて。
あ、そうですか、
はい、これは出発地の大阪の、様子を描いたものなんですけども、だいたい新酒番宣と同じような、こんな
レースがあったわけですね、
様子だったと思われます。
やっぱり江戸の港には蔵がいっぱい並んでいて、そこでもまさに商売人の方々がいっぱい待ってるというふうな様子ですね。
そうですね、レース前のこう熱気が伝わってくるような感じですね。
下の絵図はそうじゃなくて、
こちらはですね、新酒番宣の様子なんですけれども、出発してから、到着してからですね、到着してからの、江戸の様子を描いたものになります。
そうですか。これはもう誰が一番やったかいうのが決まった後のことですね。
そうですね、そこに書いてあるのが、名前がですね、総一番藤田、勝六ですかね、その名前書いてあるんですけども、この方が今回一番だったということになりますね。
寅年の3月28日に着いたでと、
はい、
いうこと、時刻まで書いてあるというようなことですな。
そうですね、でこの中に見えるこの赤 の、軍団の分ですね。
あ、軍団がいてますね。旗持ったりして、
この人たちが一番になった人だと言われてますね。
なるほど、もう船から上がって、
はい、
町の中をこう行進しているわけですな。
そうですね、
我々一番やったで言って
自慢げに喜んでる感じが伝わってきますね。
なるほどね、そういうのをみんながまだ待ち構えて褒めたたえるわけですな。
はい、
ようやったようやったいうわけです
ね。そうですね、江戸の人もやっぱりお酒届くの楽しみにされてたと思うので。
はい、あ、そんな風景が、これ大きな絵ですけども、1メートル以上あるような、あの大きな、和紙に港の付近で大勢の人が待っている、そこをこう一番船の、船頭さんはじめ船に乗ってきた方々が、本当に自慢げに行進しているというふうな絵が描かれています。まあ、これが真珠万船の絵でということですね。あと、こうケースの中に、あの、なんか木の大きな札があったりしますが、これは何ですか？
こちらはですね、あの真珠万船の一番になった人がもらったと言われている札ですね。
うん、上の赤い法被は、
こちらもですね、あの一番になった人が来たと言われてる、あの法被になります。
そうですか、これはまあ名誉なもんなんですな。
そうですね、赤ですごく目立つものだったと思いますね。
大きな杯もありますけど、これも一番の、取った人がもらえる杯。
そうですね、総一番と書いてますので、そうじゃないかなと思います。
ああ、そうですか。まあ、そういうふうな絵図もあるし、たくさんの錦絵まで出ていますが、これもやっぱり真珠万船で大騒ぎをしている大きな絵ですね。
そうですね、江戸、あのやっぱり真珠万船っていうのは、うん、まあ、江戸の人たちにとって親しまれたということが、はいはいはい、まあ、よくわかる、まあ、役者絵になりますね。
なるほどな、まあ、楽しい資料もいっぱいありますし、これ以外にもまだ、あの真珠万船あるいは樽海船に関する資料、本当に丁寧に展示をしてくださっております。これを見たら、あ、江戸時代300年前にこんなことしててんな、まあ、それほど、あの西宮のお酒、まあ灘のお酒っていうのは、東京で重宝がられたんやなということが全て分かるような資料ですね。あのお相撲 の、 あの大相撲の番付表みたいなものが貼ってあって、そこに産地と銘柄が書いてあるんですけど、これお酒のことですね。
そうですね、銘酒尽くしと書いてまして、西宮のお酒も上がってます。
西宮のお酒もちゃんと載ってますよな。えらいもんですね。やっぱりこういうものを作るほど、作られるほど、このお酒とか真珠万船とかいうのは評判やったわけです。そういうことをこう回想しながら、思い出しながら、新しく日本遺産に認定された酒造りの町がこう忍ばれるというふうな思いがしましたけど、まあ、いち早くそれを取り上げて特集展示をしてくださった、まあ、郷土資料館の中谷さん、今日はお話を聞きながら展示を見せてもらうことができました。中谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まだこれからもいろいろ資料を揃えたり、分類したりしながら、また特集展示をされると思いますけど、またお知らせください。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。